今日のメッセージのタイトルは、人の分際を知る。人の分際を知るです。かつて、奴隷として400年余りをエジプトで生きたイスラエルの民は、そのエジプトを脱出して定住する場がなく、荒野で40年を生きました。その40年の間には、いろいろなことがありました。なぜ、いろいろなことがあったのでしょうか。答えは、とてもシンプル。彼らは、人間であったからです。人間が、共に関わり合いながら暮らす日々を送っていたからです。何も起こらないはずはありませんでしょう。今日私たちは民数記の16章1節から11節までを見ていきます。拝読させていただきます。ここに、レビの子コハテの子なるイズハルの子コラと、ルベンの子なるエリアブの子ダタン及びアビラムと、ルベンの子なるペレテの子オントが相結び、イスラエルの人々のうち、回収のうちから選ばれて、司となった名のある人々250人と共に立って、モーセに逆らった。彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らっていった。あなた方は、部を超えています。全回収はことごとく聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、どうしてあなた方は、主の回収の上に立つのですか。モーセはこれを聞いて、ひれ伏した。やがて彼はコラとそのすべての仲間とに言った。明日、主は、主につく者は誰、聖なる者は誰であるかを示して、その人を身元に近づけられるであろう。すなわち、その選んだ人を身元に近づけられるであろう。それで、次のようにしなさい。コラと、そのすべての仲間とは、火皿を取り、その中に火を入れて、それに薫香を持って、明日、主の前に出なさい。その時主が選ばれる人は聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方こそ分を超えている。モーセはまたコラに言った。レビの子たちを聞きなさい。イスラエルの神はあなた方をイスラエルの回収のうちから分かち、主に近づかせて、主の幕屋の務めをさせ、かつ回収の前に立って仕えさせられる。これはあなた方にとって小さいことであろうか。神はあなたとあなたの兄弟なるレビの子たちを皆近づけられた。あなた方はなおその上に祭司となることを求めるのか。あなたとあなたの仲間は皆そのために集まって主に適している。あなた方はアロンを何と思って彼に対してつぶやくのか。ここには、コラ、アビラム、オンという名前が出てきます。彼らは回収の中から選ばれました司であったとここには記されています。この三人が250名の者たちと共にモーセとアロンに逆らうことによりこの出来事は起きました。私たちはこの箇所からとても大切なことを学ぶことができます。今日はこのところから二つのことをお話ししたいと思います。まず最初に、主権者を知るということです。今読みましたような反乱、また反逆は、時は違えど、いつの時代にも起こる話です。日本史や世界史を見ても、このようなことは起きてきましたし、このことは、私たちのすぐ身近なところでも見受けられます。その時、 三名の司と250名の者たちはアロンとモーセに逆らって言いました。あなた方は分を超えています。全回収はことごとく聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、どうしてあなた方は主の回収の上に立つのですか。かなりの意訳となりますが、この言葉をリビングバイブルはこう書いています。出しゃばるのもいい加減にしてほしい。お二人の説教はもうたくさんだ。大した人物でもないくせに。俺たちだって神様に選ばれたものじゃないか。神様は俺たちみんなの神様だ。お二人だけが特別に偉いのだろうか。そんなに威張り腐る権利がどこにあるんだ。時にリーダーと呼ばれる者はこのような言葉に甘んじなければならないことがあります。政治家も、会社の経営者も、学校の先生も、野球チームの監督も、そして牧師にもこのような言葉は投げかけられます。時に彼らはこのことで大いに悩み、胃が痛み、また眠れぬ夜を過ごすことがあります。そして、これらのリーダーのもとにある者たちも同じです。この指導者と来たら、社長は一体何を考えているのか。あの先生は何もしてくれない。この監督のもとでは勝てない。牧師さん、しっかりしてくださいよと。いうように、彼らの心にもいろいろなわだかまり、苦々しい思いが湧き、何も手につかなくなります。モーセは、この言葉を受けたとき大きなショックを受けたことでしょう。彼とて人間、心ない彼らのその抽象に唇を噛んだことでありましょう。モーセが率いていたのは、数百万ものイスラエルの民。その中で彼に逆らっている人の数は、250名です。リーダーとして百戦錬磨の洗礼を受けてきたモーセの、天台の知恵と言葉があれば、彼らをその場で論破することもできたでしょう。果たして、モーセはこの問題にどう向き合ったのでしょうか。このことは私たちにも問いかけます。私たちがこのような問題に向き合うときにどのようにそれに向き合えばいいのか。民数記16章4節はそのときにモーセがしたことを一言こう書き記しています。モーセは、これを聞いて、ひれ伏した。私はこのメッセージを準備しながら、この一行に、鳥肌が立ちました。モーセは、お前は分を超えてると問われたのです。彼はこの批判に対してすぐに言い返さずに、それをまず受け止め彼らと対峙せずに、主の前にひれ伏したというのです。ひれ伏すということは、自分の力によらず、神の前に自らを差し出し、神の御心を探り、祈るということです。皆さん、私たちが厳しい言葉を受けたとき、大きな困難に見舞われたとき、私たちの義が問われるとき、私たちは何をしますか？そのとき私たちの心に、これらすべてを承知しておられる全知、全能の神は、いるでしょうか。 モーセも人間、いろいろな弱点がありました。欠点がありました。しかしここを読んで、なぜ神様がこの人を選んだのかということが分かったような気持ちになりました。彼がいつからこのような姿勢を主の前に取ることができるようになったのかは定かではありません。しかし少なくとも彼はまず神の前にひれ伏す心を持っていたのです。モーセがひれ伏したということ、驚くべきことに、このことは、この民数記16章だけで、4節、22節、45節と3度も書かれているのです。そうです。彼はたまたまその時ひれ伏したのではなくて、彼は常に神様の前に、まず、出たのです。彼の人生においていろいろなところを通りながら、彼はきっとこのことを得得したのでありましょう。皆さんの中には、リーダーと呼ばれる人がいるかもしれません。私たちのあるべき姿は、ここにあるのではないでしょうか。あれやこれや私たちは自分ができることを考えます。しかしまず、主の前にひれ伏す。私たちもモーセのように、それを常とすること。そこに、私たちのリーダーシップがかかっているのではないでしょうか。彼らの言葉を聞き、まず、モーセは、神の前にひれ伏し、そして、立ち上がって、レビの子、コラの子と、その仲間に、言いました。明日、主は主につく者は誰、聖なる者は誰であるかを示して、その人を身元に近づけられるであろう。それで次のようにしなさい。コラとそのすべての仲間とは日皿を取り、その中に火を入れ、それに薫香を持って、明日、主の前に出なさい。その時、主が選ばれる人は聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方こそ、分を超えている。主にある皆さん、これがモーセが神の前にひれ伏し、祈りの中で神様に示されたことなのでありましょう。彼は何と言いましたか？明日、顔を洗って、俺の前に出てこい。そこで、白黒決着をつけようじゃないか、とは、モーセは言いませんでした。彼は、言ったのです。明日、共に、主の前に出ようではないか。モーセはこのことにおいて、白黒をつけるのは、自分の領分ではない。それは、神様の管轄なのだと、言ったのです。主にある皆さん、私たちは直面している問題の解決に対して知恵を出し合うべきです。それに対して最善を尽くすべきです。しかし、忘れてはならないことがここにあります。それは、私たちは人間であるということです。私たちの知恵はなんと多くのことを見落としているでしょうか。私たちは4日前に何を食べたのかを思い出せないようなもの。我々は自分の都合のいいように物事を見、それに従い善悪を決め、義を 振り回しかねないものです。そんな私たちのどこから完全な公平なジャッジメントが出てくるでしょうか。私たちが書き記したこと、私たちがつぶやいたこと、それらをすべて神は知っておられる。このお方は私たちの心の奥底にある誰にも見えない、その動機までも知るお方です。私たちは、このお方の前に、言い開きをしなければならないのです。すべてのことを最終的にジャッジなさるのは神です。私たちは、己の分際を超えてはなりません。聖書に出てくるパウロは、かつてイエス・キリストにある者たちを捕らえて獄にぶち込むことに生きがいを感じていたキリスト者の迫害者であり、その先陣を切っていた男です。パウロはそのことをすることこそが、神の前に本当に正しいと心底思い、それに全てを、人生をかけていました。皆さんもご存知でしょう。その彼が殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっていたところ、天から強い光があり、彼は地に倒れます。そしてその時に主イエスが彼に語りかけます。使徒行伝26章14節、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のある鞭を蹴れば、傷を負うだけである。彼は、これこそが正しいと思ってやっていたことが、神の御心にかなわないことであったのだということをその時、悟ったのです。彼は危うく、棘のある鞭を蹴飛ばすところでした。パウロが幸いだったのは、この警告を受け止め、心を入れ替えたことでした。時に人は、警告を受けながらも、それに反発し続け、深い傷を負います。パウロは、その傷を負う前に、主の憐れみにより、目が開かれました。こうしてかつて、キリストを迫害することに全てを注ぎ込んでいたものが、今度は命がけでキリストを伝えるものとなりました。そしてそのことは、今度は彼が、迫害される側に立つということを意味しました。彼はモーセのように人間のジャッジメントの前にたびたび立たされました。しかしパウロはかつてのパウロとは違いました。神こそが最終的な裁きを下すものであり、その神のみを恐れるということを彼は知っていたのです。ある時、キリストの弟子ペテロとその仲間たちが捕らえられて、人の裁きの前に立たされた時に、そこに居合わせた国民全体に尊敬されておりました律法学者ガマリエルが声を上げました。使徒行伝5章38節から39節。そこで、この際諸君に申し上げる。あの人たちから手を引いてそのなすままにしておきなさい。その企てや仕業が人間から出たものなら自滅するだろう。しかしもし神から出たものなら、あの人たちを滅ぼすことはできない。まかり違えば諸君は 神を敵に回すことになるかもしれない。この言葉には聖霊の力添えがあり、その場に居合わせた者たちの心にも届いたのでしょう。ペテロとその仲間たちは、鞭打たれた後に解放されました。当時の律法学者にも、いろいろな人がいたことでしょうが、このガマリエルという人は、よくよく神を知り、神を恐れていた人だったのでありましょう。人間の分際をわきまえている、賢い人だったのでしょう。そう、彼は自分の領分によって裁きをなさず、神にそれを委ねるということを知っていたのです。この彼の姿勢は私たちに大切なことを教えてくれます。あなたは人間であることを忘れるな。あなたの企てや仕業があなたの心から出ているものなのか。あなたは自分の企てを神の御心にすり替えようとしてはいないか。それをしかと吟味しなさい。モーセの言葉を借りて言うのなら、神の前にひれ伏し、神に問いかけなさい。まかり間違えば、あなたは天地万物の主権者、神を敵に回すことになる。これだけは避けなければならない。主にある皆さん、私たちの立ち位置はどこにあるのでしょうか。二つ目のことをお話します。それは、私たちの主権者の前に生きるということです。モーセは神がこの問題を明らかにしてくれるだろうと言いました。そして引き続き8節から11節においてこう言いました。レビの子たちを聞きなさい。イスラエルの神はあなた方をイスラエルの回収のうちから分かち、主に近づかせて、主の幕屋の務めをさせ、かつ回収の前に立って仕えさせられる。これは、あなた方にとって、小さいことであろうか。神はあなたとあなたの兄弟なるレビの子たちを皆近づけられた。あなた方はなおその上に祭司になることを求めるのか。あなたとあなたの仲間はみんなそのために集まって主に適している。あなた方はアロンを何と思って彼に対してつぶやくのか。モーセがすごいなと思いますのは、彼は彼に逆らった者たちの気持ちを想像していたということです。彼らがなぜモーセに詰め寄ったのか、彼はそのことを理解しました。モーセはここで主にレビの子、コラの名前をレビの子たちよと呼びかけます。レビの子たちに神様が委ねている務めとは、幕屋の管理であり、それは神聖な仕事でした。しかし彼らはその尊い務めに対して不満があったのでしょう。彼らはアロンのように祭司になることを願っていたようです。これらが積もり積もってモーセとアロンに対する不満へとつながっていったのでしょう。モーセはそんな彼らの気持ちを理解し、受け止め、彼らに与えられている幕屋での務めについて一言こう言います。民数記16章 9節。これは、あなた方にとって、小さいことであろうか。モーセは彼らの心を読み、どんなに神はあなた方に期待されているのか、その働きは決して小さなことではないではないかと言っているのです。彼らの仕事はレビ人だけに委ねられた光栄な仕事です。それは他の誰にも委ねられていない仕事です。彼らは直接神の臨在がある幕屋に関わる仕事を託されていたのです。しかしいつの間にか、その彼の心に不満という小さな種がまかれたのでしょう。やがてその苦い思いが彼の心を支配し、彼はこれらの反乱を起こしたに違いない。今日、私たちの間に起きうる問題や混乱というものも、元を正せば、このようなことがその動機となっているのかもしれません。私たちが置かれている、託されている、役割に対する不満があるときに、私たちは喜びを失い、心には怒りすら湧いてくるからです。モーセのこの事件が起きてから、1600年ほどの後にこのような出来事が、現在のギリシャにありましたコリントの教会にの中にも起きてきたことが聖書には記されています。おそらく教会の中でそれぞれに託されている奉仕の内容に対しての不満が生じてきたのではないかと想像されます。つまり、私がしていることはお前の仕事よりも優れているとか、私はいつもこんなことばかりしている。やらされているというような問題です。しかしそれらの不満に対してパウロは言います。皆さん、私たちの目は手に向かって、お前はいらないよとは言えないでしょう。頭は足に向かって、お前は必要ないとは言えないでしょう。それと同じように、どんな働きであっても、父なる神の前では、等しく尊いのだ。体の各器官のごとく、私たちのさせていただく働きは、神の前になくてはならない大切なことなのだと。目から感激の涙が溢れるときに、その目と涙を見る人には心に感動を覚えます。そのとき、誰も足の爪のことを考えてはいません。人は髪の美しさを褒めることがありますが、誰かの腸や胃の形を褒める人はいません。しかし、それでは足の爪や胃や腸が必要ないのかというと、言うまでもなく、これらは私たちの体になくてはならないものなんです。それらは私たちの体にとって決して小さなものではないのです。教会において、人前で話す人も必要。キッチンをきれいに保つ人も必要。椅子を並べる人も必要なのです。教会には人知れず各トイレを回り、トイレットペーパーを補充してくれる人がいます。人知れず教会の周りのゴミを拾っている人もいます。人知れず土曜日の休日を教会やパーソネージの修繕に当てている人がいます。 すべてこれらを言い出せばキリがありませんが、今朝のこのオンライン礼拝も、多くの兄弟姉妹の結晶のようなものです。この一時間の礼拝のために、一体どれだけの人たちがこの礼拝のために祈り、その背後にあって、毎週、備えをしていてくれることでしょうか。そしてそれは教会だけではない。私たちの家庭において、職場において、私たちの人生において、どれだけの人たちの見えない働きがあって、私たちの今があるのか、私たちは計り知ることができません。私たち一人一人にもその中で任じられていることがあるのです。そしてそれは決して決して神の前に小さなことではないのです。主にある兄弟姉妹、今朝、神様は私たちに語りかけていないでしょうか。それはあなたにとって小さいことであろうか。それはあなたにとって小さいことであろうか。レビ人コラがすべきことは、自分の現状を嘆くことではありませんし、モーセに逆らうことではありませんでした。神様から与えられた任務に全力を尽くすことだったのです。今日、神様が私たちに委ねていてくださることは、一人一人違います。しかしその与えられていることに感謝して、私たちはそのことに全力を尽くすものでありたいと願います。ところで、皆さん、モーセは彼に反逆した者たちに向かい、共に主の前に立とうと言いましたね。その結末をご存知ですか？民数記は記しています。大地が口を開き、彼とその家族並びにコラに属するすべての人々とすべての所有物が大地に飲み込まれてしまったのです。彼らは皆生きながら黄泉に下り、血はその上を閉じ塞いで、彼らは回収の内から立ち滅ぼされ、また、主の元から火が出てかの250人は焼き尽くされたと、聖書、民数記は記録しています。その企てや仕業が人間から出たものなら自滅するだろう。私たちは人間に対して過剰な恐れを感じる必要はないと思います。私たちが誠に恐れるべきお方はこの主なる神です。主の前にひれ伏したモーセの生き方に私たちも習おうではありませんか。私たちが日ごとに託されている諸々のことは主から直々にいただいている尊い働きであるということを受け止めようではありませんか。そのことを喜びと感謝を持ってなさせていただこうではありませんか。そのことは 主の前に、小さなことではないのです。お祈りしましょう。愛する天皇父様、民数記を通してこの朝私たち一人一人の心に主の御言葉を語りかけてくださったことを心から感謝いたします。あの数百万の民の先頭に立つモーセにとって、日々の暮らしは多くの試みに導かれていくような、そんな毎日であったことでありましょう。そのような自らの力に余るようなこと、自らでは背負いきれないものを毎日のように追っていた彼にとって、彼が行き着いた道は、まず主の前にひれ伏することであったということをこの朝見させていただきました。神様、私たちは本当に自己中心的なものであり、自らの考えを正しいと確信を持って思い、またその義を振りかざしてしまうようなものであります。しかし、主よ、どうぞ私たちの心に、まことなる裁きをなされることが、なすことができるお方は、あなただけであるということを、私たちが心に刻むことができるように。そして私たちはもちろん、義が明らかになるために力を注がせていただきますけれども、その最後のところにおいて、ジャッジメントはあなたの御手にあるというところに、私たちは身を置くことができますように、どうぞ導いていてください。あなたを恐れて生きるものとしてくださいますように、頭を垂れ、見舞いにひれ伏し、あなたにお委ねすることができるものとしてくださいますように、何卒よろしくお願いいたします。あのレビの子たちコラは、自らあなたに託された仕事を、役目を、小さなことのように感じたと聖書は記しています。主よ、彼らの姿は私たちの心の内にも時に見え隠れするものです。どうぞ彼らの姿を通して、今一度私たちもその心に問いかけ、あなたから託されていることを本当に喜びと感謝を持ってなさせていただくことができるように、我々の家庭や職場において、教会において、あなたが私たちに託していてくださることを本当に喜んで、力を注いで、それを一つ一つ丁寧に成し遂げさせていただくことができますように、どうぞ導いていてください。この新しい一週間、今日受けました御言葉を私たちが実際に実践するような場面に私たちはきっと出来合う、向き合うことでありましょう。主よ、どうぞその時、私たちの心に問いかけをしてくださいますことをお祈りいたします。そしてあなたに喜ばれる日々を過ごすことができるように導いていてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、 天においても地においても一切の権威が与えられている我らの主イエス・キリストの恵み、人の世のすべての権威の上に立つ我らの父なる神のご愛、本当に恐るべきものは何なのかを日ごとに私たちに教えてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんこと。アーメン。